キネマのすすめ。
毎週私松崎弘之が選んだ映画を紹介しています、キネマのおすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のチャッピーです。さあ2009年の長編デビュー作第9地区でエイリアン映画ながら人間社会の縮図を描きましてね、映画ファンの注目を集めましたニール・ブロムカンプ監督、これ当時29歳という若さだったんですけれども、非常にフレッシュなビジュアル感覚と社会派なテーマを盛り込むこの手法の新しさにですね、アカデミー賞でも非常に注目されまして、作品賞、脚色賞、編集賞、視覚効果賞など多数の部門にノミネートされまして、ブロムカンプ監督一躍時の人となりました。この第9地区の衝撃っていうのはね、今までにない本当 SF だなっていう感じを皆さん受けたんじゃないかなと思いますけども、見たことない方のために言います。なんかこうドドドドドドドって喋るね、エビというかエビにが近いかな、そんなこう型のね形の宇宙人が出てくるんですけどもね、いわゆるこう今までのこう SF っていうのは割とこう宇宙人とか それ以外の地球人以外のものと割とこう対決するような構図が多かったんですが、助けを求めるような形で共生していくような形でね、人間が今度は逆に宇宙人をこう支配する、その中でのいろいろお話なんですけども、だから今までとはちょっとこう見方がまた違う SF なんですよね、でその宇宙人をまた違う人間として弱者に置き換えるとみたいないろんな見方があって非常に面白いんですけれども、続く長編の2作目エリジウム、これ荒廃した地球に住む労働者層と宇宙空間のコロニーに住みますこのエリート層との格差社会を舞台にした作品だったんですね。で制作費も1作目よりぐっと増えまして1億ドルを超えております。3作目の今回ですが、再び故郷であります南アフリカのヨハネスブルグ、ここに舞台を戻しまして第9地区を思わせるパワフルな社会派エンターテインメント SF 大作というふうになっていますね。全米1位の大ヒットを記録しまして、ますますこれブロムカンプ監督の名声上がってるんですね。で今回のテーマなんですが人工知能です。AI なんて言いますけどもね、AI と言いますとありましたね、2001年にスピルバーグ君が監督しましたヒューマンドラマ、これを思い浮かべる方も多いと思うんですが、この映画全く雰囲気が違うんですね。で今回 AI が搭載されるのは犯罪多発地区を警備するために作られた警察ロボットなんです。で開発者のディオンは上司に無断で独自に開発した AI をスクラップ寸前のロボットに搭載するんですね。ところがその矢先、ディオンは警察ロボットを憎むストリートギャングにロボットごと誘拐されちゃうんです。生まれたばかりのその赤ん坊同然のロボット、これねチャッピーと名前を名付けられまして、このロボットがもちろん主人公なんですが、驚くべき速さでギャングとしての生き方を学んで成長していくんですね。出来たてですからね、何も知らないわけですよ。無垢な、存在なんですけども、この一方ディオンのライバルであります同僚の科学者ヴィンセントは、これ自分が開発した脳波でコントロールするタイプの大型ロボットムース、この出番がなくてですね不満を募らせていたんですね。そこでこうチャッピーの存在を知ったヴィンセントは彼をこのムースの売り込みに利用することを思いつくんです。これ見た目はごついロボットなのにね、中身は純粋こう無垢なチャッピーね、最初はまるで赤ちゃんのような非常に無垢な、存在だったチャッピーなんですが、ギャングの仲間からねこれは困ったということでいろいろ教えようということでね急速に学習していきまして、例えばこうギャングのようにね肩で風を切って歩く様子をね教えてあげたりとか、乱暴なスラングこれペラペラ喋るようになっていくんですね。非常に吸収が早い、この辺りの下りはかなり可愛くてね笑えるんですけれども、同時に無垢な存在でも、教育次第で悪に染まっていくというこの南アフリカのストリートの怖さ描いていますね。チャッピーをね単純にやっぱり無垢な子供たちに置き換えるとさあ果たしてどうなるんだろうかというところを感じますよね。このロボットなのに人間らしいチャッピーを演じていますが演じているのがブロムカンプ監督の盟友でありますシャルト・コプリ、第9地区ではエイリアンの DNA を浴びて変身する主人公を演じておりました。 で今回は声のみの出演になるんですが、まあ、感情を持ってしまったロボットのこの喜びや悲しみ、非常にね生き生きと表現しています。人間よりもなんか人間臭い、そんな感じです。天才エンジニア、このディオンを演じておりますのはスラムドッグミリオネアでブレイクしましたデーブ・パテルですね。でこの悪役ね、どうにかしてやろうとするヴィンセント、これはヒュー・ジャックマンが演じてましてね、結構ノリノリでやってますね。あんま悪役ってそんなないかな。短パン入ってね毒舌を吐く彼の役どころ、非常に珍しいんじゃないでしょうか。でロボットを作る会社、テトラバール社の女性 CEO をシガニー・ウィーバーが演じております。まあ皆さんシガニー・ウィーバーと言いますとね、エイリアンシリーズのヒロインリプリー役で非常に有名で、イコール SF みたいなねイメージもあるかもしれませんけども、なんと撮影中にブロムカンプ監督が提案しましたエイリアンの新作に関するアイデアも大変ねこれを気に入っちゃって、20世紀フォックスにもう熱烈にアプローチをしました。で現在このシリーズ最新作5作目のエイリアン、これブロムカンプ監督とともに正式に準備中というニュースも飛び込んできましたよ。まあ、このようにブロムカンプ監督筋金入りの SF ファンでして、今回の作品が数多くの先人の作品から影響を受けているということをインタビューでも語っているんです。犯罪地区を制圧するロボット警官という設定は、まあ、昨年リメイクもされました1987年のロボコップから大きく影響を受けているそうです。またチャッピーのデザイン、これね私も最初どっかで見たことあるなってちょっと思ったんですけども、シロー・マサムネのアップルシード、このシリーズのデザインから影響を受けているということなんですね。でここから先はネタバレになりますから詳しくは言えないんですけれども、まあ、クライマックスのいろんなこのね最終的なこの展開、これがね日本の有名なアニメ作品から影響を受けているのは間違いないと思います。ちょっとヒントを言いますと、アニメね押井守監督とかあの辺かなという感じもしますが、ぜひお見逃しないように。非常にねこのチャッピーね、人間よりも人間臭いというかね、まあ、動きもそうですし非常に可愛らしくて、本当子供が急激に大人になっていくようなそんな様を見るんですけどもね、非常にね、ロボットじゃないような気がしてきて感情移入すごくできます。ぜひね楽しんでご覧いただきたいと思いますが、まあ、そういったこうね、チャッピーなんですけども、まあ、派手な見せ場だけの一般的なハリウッド映画とは違いまして、このチャッピー、まあ、とても現代的で社会的なテーマ見事にビジュアル化した作品ですね。まあ、南アフリカの問題、これでもそこの国だけの話じゃないかな、今世界中で言えることかもしれません。教育、ね、これが世の中を変える一番の武器だというふうに教えてくれる、まあ、そういったとても道徳的な作品と言えるかもしれません。さて今日紹介した映画チャッピーは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本で現在公開中です。それではこの映画チャッピーのエンディングで流れますこの曲をお送りしましょう。映画の中でギャング役として重要な役どころを演じる、忍者と、そしてヨーランディによります南アフリカの人気ヒップホップユニットによる楽曲です。曲はダイ・アントワードでエンターザ・忍者。